令和3年度予算について、意見発表。予算特別委員会の最終日に、各会派から予算の賛否について意見の発表がありました。その用紙をお知らせします。杉並区議会ホームページで、意見の全容を会派別の動画でご覧になれます。コロナから、区民の命と財産を守り、区政を前へ。杉並区議会自由民主党、矢口康之。杉並区議会自由民主党は、1、国や都との連携を図りながら、持続可能で効率的な行財政運営を行っているか。2、区民が直面する様々な課題解消に応えているか。3、現基本構想の達成及び新基本構想に向けての準備を進めているか、という視点で予算を審査した結果、一般会計予算案、各特別会計予算案はじめ、付託されたすべての議案に賛成する。持続可能な行財政運営化。歳入の大部分を占める特別区税、特別区財政交付金は大幅な減となっている一方、歳出では保育関連などの規定経費や社会環境の変化などの増大が想定される。そんな中、経費削減に努め、コロナ対策を含めた区民の暮らしの安全安心を守るために、過去最大規模の予算編成をしたことは評価する。国、都とも連携しながら、負債と基金をバランスよく活用し、健全かつ将来を見据えた持続可能な財政運営を要望する。区民の課題解消に努めよ。コロナ禍における希望の光となるワクチン接種が、いよいよ高齢者から始まる。ワクチン接種は最大の関心事であり、区民への丁寧な説明と細やかな情報発信を要望する。東日本大震災から10年を迎える今、継続的な震災対策や風水害対策も忘れてはならない。また、生活に身近な保育施策や児童虐待対策、障害者移動支援事業見直し等の取り組みを評価するとともに、さらなる拡充を要望する。そして、コロナ禍の長期化に伴い疲弊している商店街や区内、中小事業者に対し、さらなる支援を強く求める。未来を見据えて前進しているか。新年度は、現基本構想の締めくくりの年であり、10年間の成果を区民が実感できるよう期待する。また、新基本構想の策定に際しては、区民の生命・財産を守るために、様々な不測の事態への対応も求める。同時に、新教育ビジョンについても審議が始まっている。デジタル社会を生きる子どもたちには、相手の痛みをわかる人に、自らの頭で考え行動する人になってもらうことを願う。言うまでもなく、新基本構想や新教育ビジョンの主役は57万の杉並区民であり、議会、行政の両輪たる我々は常に先を見据えて取り組む姿勢が求められる。ご留意いただきつつ、新基本構想、新教育ビジョンの着手、実践に向け、前進してもらいたい。
区民の新しい日常に的確に応えうる支援策の充実を。杉並区議会公明党、河原口博之。杉並区議会公明党を代表して、一般会計予算をはじめ、付託されたすべての議案について、賛成の立場から意見を申し上げる。難局を乗り切る財政運営を。財政運営について、区は 下振れリスクも一定程度考慮した上で歳入見通しを立てていることを確認した。一方、歳出について一般会計予算が過去最大となっているが、財政の持続可能性と区民生活を支えることのバランスに苦慮した結果であると受け止めた。負債や財政調整基金を効果的に活用するなど、なんとか現在の難局を乗り切っていただきたい。財政ルールの見直しにあたって、基本的なフレームワークは残しつつ、非常時、復興時、そして平常時といった局面に応じた考えの検討を提案したい。コロナ関連の諸課題を万全に。この度、東京都がプレミアム商品券を発行する区市町村に、事業費の一部を補助する生活応援事業を創設した。一日も早い事業の実施を要望する。合わせて、新ビジネススタイル事業導入助成や、杉並アート応援事業等、新しい日常に対応する事業に期待するとともに、臨機応変に対応願いたい。また、障害者へのコロナの影響を踏まえ、作業所の自主生産品の販路拡大への支援や、相談支援、就労支援のより一層の充実、医療的ケア児、肢体不自由児が安心して過ごせる居場所の確保を要望する。学校教育の現場に児童生徒一人一台の専用タブレットパソコンが配備されたが、しっかりとした情報教育のビジョンを示し、戦略的な行政のデジタル化を進めていく中で、情報政策部門に教育担当を配置し、連携を密にしながら進めるよう提案する。コロナワクチン接種については、区内南部地域における接種会場の確保をお願いしたい。地球市民としての機運醸成へ。SDGs の目標12に、2030年までに世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させることが盛り込まれている。当区がフードドライブ、食べ残しゼロ応援店等の事業を実施し、食品ロス削減を推進してきたことを高く評価する。こうした行動がどれだけ CO2 削減につながったのかを見える化し、環境活動推進センターの活用、SDGs の学習、講演会の開催など力強く推進していただきたい。
コロナ禍だからこそ、負担軽減と福祉の充実を、日本共産党杉並区議団、富田拓。コロナ禍と負担増で生活悪化。収束の見えない新型コロナウイルス感染症によって、区民や区内事業が大打撃を受けている。区民の税と社会保険料の負担は2010年度から急増し、年収400万円、4人世帯では、11年間で39万円の負担増。消費税を含めると年間負担は128万円と年収の3分の1に上る。こうした中で来年度予算が区民の命と生活、営業を守るものとなっているかという視点で予算審査を進めた。その結果、一般会計予算及び各特別会計予算は次の理由により反対する。命と生活、営業を守る予算へ。第一の理由は、新型コロナ感染症対策が不十分な点である。感染拡大を抑えるには、無症状者を含めた社会的検査が必要だが、検査体制の拡充が不十分である。また、保健所職員の抜本的な体制強化も必要である。さらに、区民や事業者への支援も不足している。支援策を抜本的に拡充することを求める。第二の理由は、国民健康保険料が値上げとなる点である。提案された国保料案は、一人当たり3716円の値上げとなる。我が党の質疑で、繰入れ金をおよそ8000万円増額すれば、値上げせずに済むことが明らかとなった。 区財政から見れば十分に可能な金額であり、区長の決断を求める。第三の理由は、高齢者見守りサービスの減額や、敬老祝い品の81歳対象者の除外、小学校警備員の縮小、中学生修学旅行費、負担軽減の全面廃止など、区民福祉を削減する一方で、不要不急の道路開発を進めようとしている点である。巨額の開発経費は、コロナ対策と福祉拡充に充てるべきである。第四の理由は、児童館、悠々館の廃止や、学童クラブの民営化が進められる点である。中でも、施設再編計画等に位置づけられていない、西荻北、善福寺児童館の廃止は重大な問題だ。第五の理由は、阿佐ヶ谷駅北東地域の再開発が進められる点。住民説明会も行わず、住民意見を無視し、樹木を大量伐採する大型開発の推進は容認できない。以上の理由により、一般会計及び各特別会計予算に反対する。アイヌ民族差別は許されない。最後に、佐々木千夏委員によるアイヌ民族差別発言に抗議する。差別をなくすために活動した方々の思いを踏みにじるものであり、撤回を強く求める。